高齢福祉、入居者募集、高齢者住宅、ジョイハウス多摩川。高齢者住宅、ジョイハウス多摩川。押し立て 410-3、エレベーターなしの入居者を募集します。対象は、次のすべてに該当する方。65歳以上で単身の方。市内に2年以上継続して住所を有している方。持ち家や公営住宅に住んでいない方。立ち退き要求を受けているなど、現に住宅に困っている方です。収入要件があります。募集個数は単身用2個。申し込み者多数の場合は抽選です。費用は市の高齢者住宅条例によります。窓口か11月17日月曜日から郵送で申し込んでください。申し込み用紙は高齢福祉課、市のウェブサイトで入手可能です。締め切りは毎月15日。入居者決定次第終了します。お申し込み先、お問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。ご利用ください、生活支援ハウス。次の住まいを決めるまでの一時的な生活の場として利用できます。対象は、原則60歳以上の一人暮らしで、次のすべてに該当する方。市内に1年以上継続して住所を有している。住宅に困窮している。自立した生活はできるが、自宅での生活に不安がある。常時医療を必要としない。共同生活を営める。家族の援助を受けられないです。場所は、平尾 2-49-20、生活支援ハウスどんぐり。窓口、郵送、地域包括支援センター職員による代行申請で申し込んでください。申請書は、高齢福祉課、各地域包括支援センターで入手可能です。お申し込み先、お問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。入会募集中、緑クラブ、老人クラブ。緑クラブは、友達が欲しい、いろいろなことにチャレンジしたい、生涯健康などの思いで集まっているグループです。グラウンドゴルフ、レクダンスなどの軽スポーツ活動、カラオケ、手芸、UI 活動に取り組んでいます。各クラブの活動の詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。対象は、おおむね60歳以上の方。電話で申し込んでください。お申し込み先は、居住する地域のクラブ代表者です。それでは、各クラブ代表者の連絡先をお伝えします。地域、クラブ名、代表者名、連絡先の順にお伝えします。矢野口北部、第一ことぶき会、花井孝之さん。電話 377-7800 番。矢野口南部、第二ことぶき会、聖森正春さん。379-3343 番。東長沼、徳春会、須藤聖子さん。378-1795 番。大丸、長寿会、松永武さん。090-5558-9109 番。大丸、都営団地、福寿会、井上秀夫さん。090-8511-5964 番。押し立て、高砂会、太田勝則さん。090-3205-4292 番。坂浜、若葉台、時和会、伊藤淳さん。331-5950 番。平尾、歩み会、小西健人さん。090-1678-4550 番。平尾、タクシ分譲、平尾住宅。むつみ会、山本元子さん。090-8086-0581 番。紅葉台、長峰、桃村、若葉台、紅樹会、榎本敏子さん。379-6639 番。若葉台、ワルツの森、森の会、志賀聖也さん。350-7715 番。若葉台、ファインストーリーやほか、雄和会、遠野明さん。350-0184 番。以上です。お問い合わせは、高齢福祉課、高齢福祉係へどうぞ。環境、ご利用ください。稲城ゴミ分別アプリ。ゴミリサイクルカレンダーや、ゴミの出し方などを確認できます。また、悪天候時のゴミ収集中止など、市からのお知らせを受け取れます。アプリは、市ウェブサイトからダウンロードできます。ぜひご活用ください。 お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。参加者募集、環境学習講座、ソーラーランタンを作ろう。太陽光パネルと蓄電池付きのランタンを作り、エネルギーの HTT、減らす、作る、貯めるを体験できます。作ったランタンは家に持ち帰って使えます。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象は市内在住在勤在学の小学生以上の方。小学4年生以上は推奨ですが、小学生は保護者が同伴してください。12月26日金曜日、午後1時半から3時半まで。場所は城山体験学習館視聴覚室。定員は15人程度、申し込み先着順です。市ウェブサイト内申し込みフォームで、11月17日月曜日、午前8時半から申し込んでください。締め切りは12月12日金曜日午後5時です。お申し込み先、お問い合わせ先は、緑と環境課環境政策係です。レスポイナギ発達支援講座、思春期の発達障害と支援。思春期に焦点を当て、この時期に起こりがちな発達特性による課題とその支援について事例を交えながらお話しします。12月19日金曜日午前10時から11時半まで、受付は午前9時半から。場所は地域振興プラザ4階会議室。講師はレスポ稲城平尾公認心理師の新山由香氏。電話、メール、ファックスで申し込んでください。必要事項は氏名、お住まいの地区、連絡先です。お申し込み先、お問い合わせ先は、発達支援センターレスポ稲城平尾。電話 331-8794 番。ファックスは 331-8795 番。e メールアドレスは、resu-ingi@masayume.com です。視聴コラム、ナンバー165。稲城市立中学校の部活動に関する方針。本市では、中学校の部活動に関する地域連携、地域展開について、学校現場での生徒・教職員アンケートや、部活動を実態調査を実施し、慎重な議論を重ね、この度、教育委員会において、稲城市立中学校部活動に関する方針を策定しました。この方針に至るまでの経緯と考え方を報告します。国、東京都の動向とこれまでの対応。文部科学省、スポーツ庁、文化庁では、教員の長時間労働是正、生徒にとってより多様で質の高い活動機会の確保といった課題に対応するため、令和4年12月に、学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方等に関する総合的なガイドラインを策定しました。この通知では、令和5年度から令和7年度までの3年間を改革推進期間と位置づけ、特に休日の部活動について段階的に地域移行を進めることが示されました。これを受けて東京都では、令和5年3月に、学校部活動の地域連携、地域移行に関する総合的なガイドライン及び学校部活動の地域連携、地域移行に関する推進計画を策定し、市区町村においてこの計画を参考に取り組みを推進するよう指示しました。本市においては、平成29年4月に、稲城市立中学校部活動に係る方針を策定しておりました。部活動に一定の意義を認めつつも、教育課程外の活動であり、教員の負担軽減や持続可能な運営体制について、具体的な改革への取り組みには至っておりませんでした。今回の国との通知も踏まえ、部活動においては、生徒の健やかな成長を支え、教員の負担を軽減し、持続可能な在り方を確立することが喫緊の課題であることは認識しています。しかし、地域移行を提起した国が、地域クラブ等の受け皿整備、費用負担、既存の学校部活動との関係や、上部大会への出場条件等について、課題整理のないまま、 3年間の期限付きで地域移行を強行しようとしたことは到底納得できるものではなく、全国市長会から懸念を申し入れ、3年間の推進期間を撤回させ、強制的な地域移行ではなく、地域展開に変更させた経緯があります。稲城市の基本的な考え方、教員の負担軽減と学校部活動の維持の両立。全国的に様々な方法で検討が進められており、中には令和7年度末をもって部活動を全部廃止するような極端な例もあるようです。本市では学校単位の部活動を直ちに全廃して地域クラブ活動へ移行するという道は選択せず、教員の負担軽減を図りつつ、外部指導員等の強化を進め、基本的に学校単位の部活動を保持していくこととします。その上で、学校ごとの部員数や指導体制に応じて、単独部活動、合同部活動、拠点広報式部活動、地域クラブ展開といった複数のパターンを設定するとともに、持続可能な体制を構築していくこととします。この判断に至った背景には、次の理由があります。1、生徒にとっての意義を重視。学校部活動は、教育活動の一環として、学年の枠を超えた人間関係を築き、規律や協調性を学ぶ等、生徒の健全な発達に大きな役割を果たしてきており、この教育的な意義を最大限尊重します。2、地域移行の課題。すべての種目において、活動の受け皿となる団体、指導者を確保することは困難です。性急な移行は、活動の機会を失う生徒を生み出すリスクがあり、月謝の発生等、費用負担の課題もあります。3、教員の負担軽減の確実な実行。教員の負担軽減は必須の課題ですが、顧問業務には、学校に起因する生徒指導の要素もあり、単純に全部を外部委託することは問題もあります。技術的な指導体制を強化しつつ、教員の顧問業務と分業を連携することが最も現実的かつ早期に効果を発揮すると考えます。市の具体的な取り組み。市では平成2年4月から地域人材を部活動に参画していただく外部指導者 A の制度を開始し、令和4年10月から企業版ふるさと納税の財源を活用し、技能・技術を有する外部指導者 B の制度を開始しました。今後は地域との連携を深め、地域と学校が協働して部活動を支える体制の構築を目指します。今回の方針では、学校部活動が持つ教育的な価値を大切にしながら、時代の要請である教員の働き方改革を実現する二刀流での問題解決を目指し、生徒がより充実した活動を送るための最善の道を模索してまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。稲城市長、高橋勝弘。